はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有するポッドキャストです。
はい、
ブックメン1号のブックメン2号のカイバレです。
1号のカバです。びっくりした、番号取られたかと。
危ない危ない。はい、今回はセルフクラフトワールドの感想会です。
はい、
ネタバレありなのでご注意ください。
はい、ということで
懐かしいね。
これ多分ね、渡されたというか紹介されたの1年ぐらい前なんですよ。
本当、うんうん、そうだよね。俺2回読んではいるんだけどさ、はい、2回目が結構前だからさ。
そうですよね。
うん、なんだっけな、首切りサイクルを感想会撮った時は結構直前に読んでたんだけど、
う
ん、
そうだよね。
その時タオちゃんが、ね、ごめん読んでないって。
僕は1巻しか読んでなかったんですよ、そのタイミングで。
そうそうそう。
ちょっとね、あんまり読書してなかった時期で申し訳なかったんですけど、
うん、
その後読んでから多分3ヶ月ぐらい寝かしたのが今日ですね。
よし、
よし、
取っていこうか。
行きましょう。
どうでしたか？
はい、まず3巻全部読んだんですね。
うん、
で、そうだな、まあ楽しかったです。
うん、
一番好きなのはやっぱ僕は3巻かな。
うん、3巻面白いよね。
うん、なんかね、割と、まあ、一巻は、何ですか。まあ、あんまいい言い方じゃないかもしれないけど、ラノベっぽくって。
あ、そうね。
で、まあ、二巻は面白いんですけど、何でしょう。ちょっと悪が強いというか、うん、キャラクターに寄ってる感じがするなっていうので、
うん、
で、三巻は割と、まあ、キャラクターには寄ってるんですけど、
うん、
まあ、まるっきり、こう普通のキャラクターがほぼいない状態で始まってそのまま進んでいく感じなので、はいはい、
うん、
まあそういう意味でこう一番興味深かったのは3巻かなって感じ。
そうね、1巻はなんかもう本当この世界の紹介みたいな感じだよね。
うん、そうだね、うん、まあ普通に面白いんですけど1巻もエンターテインメントとして、うん、まあかやわりさんもちらっと紹介で言ってたのかどうか分かんないけど、
うん、
恋愛要素はちょっときつめ。
だよね。
きつめというか、なんだろうな、こう多分わざとなんですけど、こうギャルゲっぽい書き方をされていて、
めちゃめちゃ軽薄な感じはする
んだよね。そうなんだね。
うん、まあそれが好みだという人もいるとは思うけれども、うん、
なんかだからその恋愛要素っていうのがその人間関係の深みだったりとか、そういうなんでしょう、関係性の変化によって得られる感情の揺らぎとかではないので、
うん、そうだね。
割と記号地みた恋愛要素になってて、それ期待で読むのはまあおすすめはしないんですけど、まあ、読む人いないと思うけど。まあそれ以外のそのそもそものモチーフというか、こういう世界なんですよみたいなのは面白いですよね。
どう話していこうか、うん、一巻ずつ話していけばいいのかな。
まあそうですね。
じゃあ一巻は、
はい、
セルフクラフトワールド、違うな、セルフクラフトというゲームがあって、
うん、
その中の NPC が主人公みたいな感じで出てくる
んだよね。そうですね。
うん、
そうか。まあ、読んだ人は相手だからいいのか。
うん、
特に特殊な用語の説明等はあんましませんが。
はい、
そうね、まあ、設定が斬新ですよね。普通、プレイヤー目線で書くだろうなっていうところを、うん、NPC 側で書いてるので、まあ、NPC っつっても相当高
度な、
まあ、
かなり人間だけどね。
なんだろうな、まあ、ゲーム内のお約束みたいなのは認識した状態で、
うん、
まあ、自我を持ったみたいな感じになっとるわけですが、うん、そうですね、まあ、設定としてやっぱりその何ですか、記憶の寿命が短いみたいなのが結構後を引く設定になってるんですけど、
はいはいはい、
そこを描いて、なんだろうな、こうゲーム世界での死みたいなのを擬似的に描きつつ、
うん、
それを乗り越えるみたいなのは結構面白い構成だなと思います、
ね、うん、そうね、どういう話だったかな、このセルフクラフトから情報を盗み出そうみたいな感じの組織があるっていうような、
うん、
情報テロに遭うみたいな感じだったよね、
はい、
うん、
まあ、めちゃめちゃ価値のある情報なので、それをどっかの外部から狙われてるみたいな状況なんですけど、
うん、
うん、
やっぱまあ設定はやっぱり面白いよね、これは。
そうだね。
どうしてこのセルフクラフトだけ、
うん、
その人工生命が反映したのかみたいな、
うん、
まあ、偶然というのは大きいんだけれども、そのいろいろ人間が操作できないような、
うん、
環境を置くみたいな 入り立ち入れない外側を作るとかそういう設定が面白いよね、
うん
うん、でそこで進化した生き物もさやっぱりなんか人間では想像できないようなものにはなってそうだし、
そうだね、うん、まあなんかありそうな感じがするんだよね、やっぱこう、うん、ファンタジーではあるんですけど、ファンタジーとかフィクションではあるんですけど、うん、なんだろうな、実際にこう今後ゲームが発展していったらそうなるかもなみたいなのは、うん、まあちょっとねなんか高度すぎるなっていう印象はありますけど、
うん、
でもまあその辺もうまいこと書かれてる気がしますね。
あのちくわっていう名前がいいよね、
うん、そうね、あのあなるほどそういう感じねっていうのがすぐ伝わるので、
うん、本当目に浮かぶもん ね、
あ、まあちくわなんだろうなみたいな、うん、
これは単純になんか栄養を取り入れてそのまま出すみたいな、うん、そういう構造なんだろうけれども、そうそうそう、
でなんかそういう単純な構造がベースで徐々に進化していって複雑化していくっていうのも、うん、なんだろうな、ちくわ自体があまりに単純なので逆にイメージしやすいというか、うん、まあ言われたらそうなるかもなっていう気はするっていうのがすごいですよね、う
ん、いやアローバードとか見てみたいよ ね、 ね、
まあ、ビジュアルに出してもらわないとさすがにその辺は個々でねイメージする像は変わるとは思うんですけど、うん、あとはそうだな、ちょっと最近のライトノベル僕が全然読んでないので分かんないんですけど、
うん、
普通になんかアニメ作品になってもおかしくなさそうな、
まあそれはそうだね、
感じはしますよね、う
ん、絵で見てみたいもんな、これは、
うん、全然動きそう。あとはそうだな、まあなんだろう、トリックというかびっくりの一つなのかもしれないけど、主人公がおじいちゃんっていうのはなんだろうな、結構重大な事態だとは思うんですけど、僕はあんまりびっくりしなくて、逆にそれがなんか、うん、はい、すごいなと思いました、
うん、
なんか割と今の僕らに感覚が近いじゃないですか、
主人公は。そうだね、今の俺らぐらいの人が年を取ったっていう設定だもんね。
そうそう、そういう意味でなんかおじいちゃんであることにあんまり違和感を覚えなかったというか、うん、その辺も描写の上手なところなんだろうなと、
うん、やっぱこう作品内でも、うん、自分からするとおじいちゃんはおじいちゃんだなって感じするけれども、うん、自分が育つとそのまま来てるなっていうふうに思うって、まあ確かにそうだなって、
ね、うん、今の我々がおじいちゃんになる頃はこういう老人が増えるんだろうなって感じはします
ね。こういう感じがおじいちゃんっぽいっていうふうに、ん、言われるんだろうなって、
ね、やだな、なんかそれここは令和生まれの人たちとかにそういうこと言われるんです。
そうだね、うん、
おじいちゃん平成生まれだからねとか、僕にだって昭和生まれですからね。
そうだね、カオちゃんが昭和で俺が平和、平成だから、
ね、そうなんですよね、なかなかちょっとあれですけど、
はい、
まあ面白かったですっていうのが一巻ですから、
うん、
そうだね、他は大丈夫かな、
うん、いいと。
じゃあ一旦二巻に移りましょうか。
二巻、
はい、
二巻はどういう、
二巻は導入としては総理大臣の話から入るんですね。
導入が総理大臣だったっけ？だから導入マイドンとかじゃなかったかな？
マイドンとかだ。
うん、
あ、まあそう、マイドンが、
あ、でも本当だ、総理大臣から始まる。
始まりましたっけ？うん、ちょっとこれもごめんなさいね、3ヶ月前ぐらいに読んだんだけど。
総理大臣がこう野党から、なんていう、野党からやじ飛ばされてるところが始まって。
でまあ読んだ方は分かってると思うんですけど、うん、この作品世界だと日本の産業のほとんどがこのオンラインゲームであるところのセルフクラフトによって支えられているので、
うん、
まあ、総理大臣の仕事の一環としてですね、そのセルフクラフトについてみたいなのをやや言われたりとか、うん、それに対する政策を打ったりだとかっていうのがあるの で、
うん、
でなんかその辺の話から始まりまして、
うん、
でこの2巻の特徴としては、その現実世界の総理大臣としての暮らしっていうのと、うん、セルフクラフト世界の登場人物であるあのマイドンっていう人、マイドン、
加藤とマイドン、
そう、マイドンさんと加藤さんのお話みたいなのが、うん、まあ、交互に語られていくっていうスタイルになっていて、うん、っていう作品なんですけど、
うん、最初読んだ時はやっぱ、うん、どうなんだろうって、なんていうかな、この加藤と総理大臣は同じなのか同じじゃないのかっていうのが、
うん、
なんだろうなって結構ワクワクして読めるよ。
そうだね、うん、まあ同じだろうなみたいなのは感じるんだけど、
う
ん
う
ん、
だとは思うけどなんか変だなってあるんだよね。
その、うん、というのもその総理大臣側は総理大臣側でゲームやってる感じは全然しないし、うん、その ワールドじゃない、セルフクラフト内の加藤さんは加藤さんで、
うん、
全然そのリアルの話をしないし、うん、リアルのことを思い出したりもしないし、まあその語りは加藤さんじゃないのでそれもあるんだけど、そ
う
そ
う、唯一共通してるのはなんか政治っぽい考え方が好きとか、
うん、
あとなんだっけな、年上の美人の魔女に指導されたみたいな、そういうことを言ってることとか、ね、だけなんだよね。
そうなんだよね、
うん、
なのでまあ共通項はあるだろうから、同一人物かなんか近しい人物かどっちなのかなみたいなので読む感じにはなると思います、
うんうん、
でまあ途中で割とぬるっと種明かしというか、こんな感じであの総理大臣の分身がどうのみたいな話になるので、うん、あそういうことなのかなと思いきや、また今度はいや現実世界側に分身を作ったらどうみたいな話になって、うん、あれじゃあ本人なのかなってなったりとか、なんかこう正体明かさないようにずるずる続くというか、
うん、
っていう話になってますね。
あこうちょっとそれるかもしれないけど、うん、その現実世界側に影を作って、
はい、
なんか仕事やらせるっていうやつ、
うん、
あれいいな
って思うよね。
単純作業やらせてって
本当にね、だからみんななんかこう得意点がとか言うじゃないですか、うん、早く来いと思うんですよね、うん、得意点
本当だよ
シンギュラリティなんて早く来てね、うん、どうせそんなできないところが出てくるんだから、そこだ
け AI が AI 作ってくれよって
そこをそういう難しいところだけ我々にやらせてくれと思いますよね、う
ん、まあ来ないんだけどね、
なんかこう IT に関われば関わるほどシンギュラリティ無理じゃねって思う、うん、
無理だよ
なんかできることの幅は広がってると思うんですけど、うん、仕事を奪うほどねこういろんなことをさせられるかっていうと厳しいものがありますよね、
うん、やっぱクリエイティブな作業は絶対できないからね、うん、機械は。
あと僕なんかお客さん、あ全然違う話になっちゃうんですけど僕なんかこうお客さんと話したりすることが多いんですけど、
うんう
ん、あのまず社会を動かすにあたってお客さんを説得するのは無理だろう
と思います
。
あ、なるほどね。
別に AI でも何でもない、
うん、
こういう制御を入れますみたいなのだけで確認を取りますとか、
うん、
もうちょっと分かりやすい資料で説明してくださいとかが来るのであ
本当、
まあ、AI の解析なんてね、
うん、
分かりやすいわけないじゃないですか、
うん、
こう大量のデータに対してなぜかこの結果が出ましたってなるので、
うん、これがいいと思いますっていう結果だけが出るからね、うん、そうそう
だから今世のねデータサイエンティストと呼ばれてる人たちはそういうので苦労してるとは思うんですけど、
うん、
いやそういうのを思うとねシンギュラリティなんてまあしばらく無理だろうなと思っちゃいます
けど、まあ、生きてる間は無理そうだなって思うね、うん、
来てほしいね
でそれましたが、
うんまあ、だからその設定すごくワクワクしたな僕は。うん、うんまあ、ただなんかこれそれを発案する何でしょう作中の割と尖った技術者みたいなポジションで
翼
くんが出てくるんですけど、翼くんもまたちょっと癖のあるキャラクターというか、何ですかね、いわゆるこう2ちゃんとかで生きてる人みたいな感じ
2ちゃんとか生きてた人がちょっと社会人になって落ち着いたみたいな
落ち着いたみたいな感じのポジションの人なんですけど、そこはまあ面白いは面白いんだけどね、ちょっとなんかこう、癖の強い人だなって感じはしましたね、
うん、結構好きだな翼くん
まあなんかこう、新鮮というかこう、分かる、あいるいるってなるよね、まあ、どうですかね2巻 の、 その話の内容としては別にそんなこう革新的な内容ではないというか、特にセルフクラフト内の話ってそんなに大したことしてないですよね、
う
ん、
セルフクラフト内はそうだね、
うん、でどっちかっていうとその現実世界の話が非常にこう、
うん、いや現実世界大変なことやってるよこれ
だからなんかこう僕としてはそのセルフクラフト内の話で1巻で入って、うん、でそのまま2巻もセルフクラフト内でこう事件が起こるのかなで読んでたので、なんかセルフクラフト内は大してこう革新的な事件が起きず現実世界がしっちゃかめっちゃかになってるっていうので、ちょっとその何でしょう比重の置き方を間違えたのかもしれないですけどあそっちなんだみたいなのにはなりましたね。
まあセルフクラフト内で一番盛り上がるのは、あの最後の加藤と神の戦い、
まあそうね、でもあれ別にそんな盛り上がるは盛り上がる
んだけど、あそこ俺好きだったけどな、結構なんか熱いシーンじゃん、
そうめちゃめちゃこうベタベタな あれですよね、ラストバトル。
いや、加藤強すぎるもん。
その加藤の強さの理由もね、3巻で明らかになるんですけど、
うん、
いや、まあそうね。
3巻でだったかな。3巻だったかな。2巻でだったと思うよ。
2巻だっけ。
そう、秘書がチートしてくれみたいなこと言ってたと思うよ、2巻で。
いや、それ多分3巻で出てくる
んですよ。あ、本当にそうだったっけ。
秘書がそのゲームに対してどういう仕掛けをしたかみたいなのって2巻で実はそんなに出てこない。
うん、そうだったか。
なんかそのまあ3巻の話を次にしますけど、だからそうね、そういう意味でもこう2巻はゲーム内というよりはリアル世界がどうなりましたの話かなって気はしますね。
いやー、そうね、
実際そうなりうるのかっていうと僕はちょっと懐疑的ですけど、
うん、まあそうだよね、
どうなのかな、こう SF 畑の人は意外とそっちの思想の人が多いのかもしれないですね。なんかこう紹介してない作家ですけど、森博氏作品でもそういう描写はたまに出てきたりするので、だからそのバーチャルっていうのとリアルっていうのに思ってるほど線引きがないよっていう立場の人と、思ってるよりはあるんじゃないのっていう立場の人がいると思ってて、僕はどっちかっていうと線引きがあるんじゃないのの方の人なので、あんまりこうリアルには捉えられてないですけど、ただまあそういう思いの人がいてもおかしくないなって気はしますね。そんな感じかな。
そうね、もう現実世界は結構絶望で終わるもんね。二巻だと、ね、
滅びました
ですから、ね、なんかこの最後ら辺の文章がさ、はい、確かそして地球から人間がいなくなったみたいな文章じゃなかったっけ。
そうです、
うん、うわこれで終わるんだって
マジでみたいな、割と後半にそんな感じのことが書いてあった気がします、うん、はい。でまあ 地球がというよりはあれですね、こう人類はいなくなったで終わった2巻を受けて、うん、じゃあ3巻は何の話が始まるかというと、あれですよ、全然人間じゃないやつの話から始まるんですよ。
竜が主人公だからね。
最初混乱しましたけどね、これは誰だねみたいな、今までの NPC 的なやつなのかと思いきや、うん、明らかにこうなんでしょう、今までの NPC ほどそのゲーム世界に言及しないというか、
うん、そうそうそう、
システム周りの話を全然しないんですよね、
うん、あ、この世界はまず何なんだろうってなるよね、うん、確かにセルフクラフトに似た部分はあるんだけれども、うん、なんかあまりにも違うなって。
そうなんですよね、うん、だからいろいろ考えるとこう、じゃあ滅んだ後の地球の話なのかなとか、いろいろ考えられはするんですけど、うん、まあ、その辺の種明かしは割とすぐにというか、なんでしょう、竜が自分の部屋に入ると人間がポップアップしてるみたいな話になって、うん、あ、これはじゃあどうやらセルフクラフト内の話っぽいなっていうのは分かるんですけど、う
ん、いや、この竜の見た目、
はい、
いいよね、この表紙にしか写ってないけどさ。そう、ね、目がいくつあるんだよって
、うん、めちゃめちゃ目があって、うん、でもまあ割とこう鱗してる絵にはなってるので、うん、イメージする竜には近いかも、うん、ちょっとカエルっぽいですけどね。
そうだね。
ちょっと信じがたいですけど、ね、これがちくわからこうなるのかみたいなの。
そう、ちくわからなんだっけな、その2巻あたりから数千数万年経ったっていう設定なんだよね。そうですね、うん、
あのセルフクラフト内の時間で何万年か経った後、
うん、
でその加藤の残した民主主義というのが宗教としてこの世界では広まって、
いや、これいいよね。民主主義心だよ。
民主主義心ときたかと思って、ね、面白いですよね、
うん、
まあそうだね、民主主義心という描写は確かにすごく面白いんですけど、うん、なんかあんまりその対立概念みたいなのが出てこないのは逆にそれはそれで面白いなと思って、
うん、やっぱこの世界では対立したら弱い方を食べるっていう解決の仕方をしてるよね。
そうね、
うん、
何でしたっけ、少数意見の尊重みたいなやつね。そうそうそうそう、
これ最初読んだ時なんだってなるよね。
そうそうね、その辺がね、うん、上手なところ
で面白いよね、うん、この言葉というか、
う、割と序盤から出てくる概念が徐々にこう明かされてって、うん、あ、食っちゃうってことねみ
たいなのが分かるんですけど、って記憶を引き継ぐっていうことかって、
いまだにこのサイズ感の感じはあんまりつかめてないんですけど、うん、なんか主人公の名前がミンドンさんはめちゃめちゃでかいらしいんです
よ、うん、
歩いてる時に人間を潰さないように気をつけるっていうね。
ゴジラみたいな感じなんじゃないかな。ゴジラ
的なことなのかな、うん、すごいですよねその設定
は、うん、
いや面白かったですね。という感じでその 要はミンドンさん主役で描かれる世界で、
うん、
なんですかね、ストーリーの話をするの結構難しいなこれ。
なんだっけな、まあセルフクラフトが、
うん、
なんかガタが来て、
そう、
機械ハード的にガタが来て、うん、そのセルフクラフト内の、空間が消滅が起きてるみたいな、
うん
うん、
そうなんですよね。
それを どうにかしようってミンドンが思ってるっていうやつだよね、
うん、頑張るっていう話なんですけど、うん、まあ面白いのはこれ普通のファンタジー小説だと登場人物が知ってることを読者が知らなくて戸惑うんですけど、
うん、
逆にこれはあこれバグだわみたいなのを読者は分かりつつ、うん、登場人物は全然理解できないみたいな構成になってて、うん、まあそれが逆に面白いというか、うん、
そうだね、
興味深かったですね。
やっぱこのミンドン、俺あの前何回か言ったけれども、うん、人間以外がどう考えるかがうまく表現されてるとすごく面白く感じちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、やっぱ全然違う考え方をするじゃん、
う
ん、俺らとは。
そうだね、
でも結構理屈、その理屈には合ってるみたいな、うん、そういうの好きなんだよね。
わ、うん、かる。なんか例は出てこないけど。そうだよね、うん、なんかこう彼ら的には普通なんだけど、
うん、
こう人間からするとちょっとええみたいな、
うん、あ少数意見の尊重とかはそう
ですあとあれですね、文字がないっていうの結構面白かったですね。
あ、なるほどね、食べて、
うん、
その効率的に記憶を引き継げるからっていうやつ
で、ね、そもそもこの竜っていうのはその食事によって情報の伝達みたいなのを行っているので、
うん、
あとはもう一つ重要な情報としてその記憶を失わないっていう状態もあって、そういう存在からすると確かにまあ書物って別にいらないなというか、
うん、
一回摂取しちゃえば忘れないわけだから、
うん、
残しとく理由もあんまないのかなみたいなのありつつ、面白いですよね。だからその辺の設定がね、
うん、そうなんだっけな、画で情報を伝達させるんだよね。
あ、そう、ガというか、なんか電報虫みたいなのが、
そう、虫を食べて摂取するっていう。
でも最初僕ちょっと嫌でしたけどね、あの描写、こう窓開けたら壁一面に虫がみたいな、やめてくれよみたいな。
むしゃむしゃ食べてまずいって。
まずいけどお腹いっぱいになったみたいな、うん、どういうことなんだろうと思いながら読みますけど、うん、まあやっぱその辺面白いですよね。うん、この辺はだからその異星人ミステリーじゃねえ、異星人 SF みたいな匂いもちょっとする感じで、ちゃんと書けてる感じはしますよね。っていうので面白かったです。
はい。
あとは、それと並行して現実世界の話も実は出てきて、うん、その2巻で出てきた2ちゃんで生きてた青年こと、翼くんが出てくるわけですけど、うん、翼くんが、まあ、2巻の最後でこう核戦争みたいなのが起こるんですよね、
うん、
でそこで、まあ、そこでは死なずに生き延びてどうなったのみたいな話が書かれて、うん、で次第にその2巻の主人公だった黒の大臣の助手秘書、うん、秘書 AI と出会ったりとかして、
うん、
いろいろやってましたみたいなのが書かれつつみたいな話ですな。
うん、やっぱ結構こう2巻3巻前半とかで風呂敷を広げるからさ、
うん、
これどうやったらうまくまとまるんだろうって、ね、思いながら見るんだけれども、すごい綺麗に終わるよね。
そうだね、
うん、
なんか、うん、世界滅ぼした後の話ですからね、うん、これね、
うん、
まあ一部その現実世界に拡散したはずの G ライフ生命体に対してはどうなったのみたいなのはあんま書かれてないんですけど、うん、
はいはい、
まあ、それ以外に関してはおおむね、うん、丸く収まったと言っていいか分かんないですけど、
うん、
丸く収まった感じはする、
うん、この解決方法すごくいいなって思って、
うん、すごいよね。
そうだ、これ3巻さ、うん、一番最後の文章だけ許せないんだよね
あの平和が200年ぐらいで終わったみたいなやつ、
何だったかな、
絢爛時代がどうみたいなやつでしょ、
うん、あ、そうそうそうそう、最後の2文だけれども、
はい、
そんな多種多様な我々をつなぐ紐帯の名を民主主義という、不完全で欠陥だらけだが今も皆に愛される宗教である、北米のセルフクラフトワールドから地球に武力侵攻が起き、世界間戦争が勃発したのは絢爛時代の初めから数えて200年、 それまでの間に人は幸せを享受した、
うん、
この最後の一文いらなくないって思うんだけど
まあそうですよね、うん、こう終わりましたでいいじゃんっていう感じはするんですけど、うん、
今も皆に愛される宗教であるっていうすごくいい終わり方したのに、
うん、
なんでだろうな
もうちょっとね、うん、こう そこを書くならなんかこう匂わせるに終わらせてほしいなっていう気はしつつ、うん、まあ確かにその2巻が勃発する原因となったアメリカ側のセルフクラフトどうなったのみたいな話は3巻で出てこないので、うん、そこの回収として書いたといえばまあそうなんでしょうけど、うん、いるって気はしますよね確かにねなんとなくね。あとあれですね、紐帯じゃなくて中帯ですね、
うん、あ中帯か読めなかった紐帯じゃん
紐帯なんですけど ね、 ねこれねもうちょっとなんかそうね確かにこういいじゃんグッドエンドでって気はしちゃいますけどね、まあでもまあそうそうな、そうなまあなんですかね、3巻の終わりは確かにこう風呂敷はちゃんと畳まれてるんだけどケチをつけようと思えばケチはついて、
うん、
本当にそんなスムーズにいきますとかね、あの例えばこうリアル世界側には普通に今までの人間がこう連続した時間で存在していて、
うん、
そこにこう1万5000年熟成された価値観を持つ人たちが流入してきて、うん、本当にこうそんなスムーズにうまくいきますとかね、
なら最後ミントンが言ってるよね、民主主義の教えを広げるのはまだこれからだみたいな、
まあ言ってますけどうんみたいな、
うん
面白いですけどね、うん、とか あとはわさびさんどうしたんだろうとかね、
2人いるもんね
死んでないじゃんみたいなちょっといろいろ考えるところありますが、うん、まあ面白い面白いよな、
うん、
あと何ですか、単純にそういう生命人工生命体を作るだけの技術がそんな簡単にあったのみたいなのとか ね、
ね、
まあ、ありますけど、まあ全然こうさまつなことなので納得感はあるかなって感じ、
うん、やっぱ3巻通して読んでほしいよね、
う
ん、
そうだね、うん、で特に3巻のその価値観について大丈夫なのみたいな問題については、
うん、
3巻ほぼ丸々使ってミンドンの価値観が描かれて、うん、読者は割とそれに染まっていくので、
うん、
そういう意味でねその辺のギャップをあんまり感じないような作りにはなってて、すごくなんだろうな、やっぱ構成として上手だなって感じはしますね、
う
ん、
そうだね、
という感じで非常に楽しく読みました、
はい、
3ヶ月ほど前にもう今全然覚えてねえなと思いながらね、こう必死でめくって思い出しました。
いや意外と喋れるね、
喋れるね、
うん、
面白い、やっぱ2人いるとちゃんと喋れるっすよ、はいはいはい、これ
それはあるね、
そうそう、相手の発言きっかけであそれそれみたいなのになったりするね、でも大事だな2人対収録って、はい、他は何かありますか？
いや、こんなもんじゃないですか、
ね、はい、というわけで何でしょう、最近流行りのゲーム世界ファンタジーなのか SF なのか、
うん、
読みたい方にもおすすめのセルフクラフトワールドでした、
はい、
そんなわけで、ブック面は感想とかを送ってもらいたくってツイッターをやっております、
うん、
ツイッターアカウントはすべて小文字でブック面アンダーバーポッドキャストになってます、
うん、
リプとか DM とかお待ちしております、
はい、
またアカウントの説明欄に Gmail アドレスだったりサイトの URL が貼ったりするので、そこにあるメッセージフォームとかからメールを送っていただいても読みます、
うん
うん、って感じかな。
メッセージフォームから送るのはいいよね、やっぱ名前を知られずに送れる
から。Gmail アドレスで直で送ってもらってもいいんですけど、うん、送り主のお名前が我々に分かっちゃうので。
そうなんだよね、俺も結構メール他の番組に送るときちょっと抵抗あるんだよね、
はいはい、そうなんだよね、
バリバリ本名だからさ
ハンドルネームでアカウント作りゃいいんだろうけど、うん、なんかそういうこともしてないからとかって人もいるだろうし、うん、だそういう時にメッセージフォーム探すの大変かもしれないですけど、頑張れば見つかる。
いや大変じゃないよ
そう、そこね、お名前書きたければハンドルネーム書いてくれればいいですし、はい、書かなくても送れるようにはなってる。あ、書かないと送れないのかな、なんか適当なお名前、うん、何にも書きたくなければカリとかつけてね、送ってくれれば読めますので、
うん、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
以上、セルフクラフトワールドの感想会でした、
はい、
さよなら。
さよなら。